午後の出席議員数17名、午前に引き続き会議を開きます。加藤建設環境部長。
入ってます。先ほどの望月議員の答弁に際しまして、都市計画道路の関係で、一応補足というかですね、確認の答弁をさせていただきたいと思います。松田八幡市の一部には現在の都市計画において、都市計画道路八幡北条線が計画をされているところでございます。ただその都市計画の基本となる立山市都市計画マスタープランにおきましては、廃止する路線とされております。今後の都市計画、今後はその都市マスタープランに基づきまして、都市計画道路の廃止の手続きを進めていくというところでございます。以上です。
それでは4番、鈴木仁美議員、ご登壇願います。
よろしくお願いいたします。食のまちづくり拠点整備の実施方針が公表されました。今議会でも補正予算案の中に債務負担行為として盛り込まれています。食のまち地産地消をうたうのであれば、豊かな農水産物が提供できなければなりません。農漁業の担い手の高齢化、後継者不足は深刻です。今対策を取らないと取り返しがつかないことになるのではかと危惧をしております。今朝の某日新聞で令和2年農林業センサスの速報値が出ていました。5年前の前回の調査と比べて、阿波地域の個人や法人のを含む農業経営体は 22.5% の減、耕作面積は 11.5% の減で、農家の平均年齢は 67.6 歳だそうです。この状況を見たときに、やはり農業の後継者づくり、急いでやらなければならないのではないのかなと思いまして、今回の質問とさせていただきます。大きな一番、高齢化による農業従事者の減少への対策について、小さな一番、耕作放棄地の増加を防ぐための取り組みと今後の見通しを伺います。昨年の9月議会でも同様の質問をさせていただきました。ここ1年でも作付けされなかった農地は増えていると思います。長年丹精込めて耕されてきた農地を荒れ地にしないために、どのような取り組みをなされているのか、今後の見通しとともに伺います。小さな2番、新規就農希望者の受け入れ状況、今後、新規就農を増やすための施策を伺います。農地を力のある農家が集約して、生産規模を拡大することと同時に、新規就農者を増やすことも必要です。コロナ禍の今、都会の生活をやめて、田舎で農業を始めたいという人も増えていると思います。その人たちに、立山を選んでもらうこと、自立できるよう育てていくことが大切だと思います。どのような施策を取っておられるのかを伺います。大きな2番、地球温暖化防止のための取り組みについて、食を支える第一次産業は、異常気象の大きな影響を受けます。先だって、立山で講演をされたポケットマルシェの社長の高橋氏は、2時間の講演時間の大半を異常気象、地球温暖化について、ずっと語られました。昨年の台風被害は顕著なものでしたが、農作物の病害虫による被害、適正作物の変化なども起きています。また、昨年台風19号の翌朝、避難所で、やっぱり地球温暖化対策に取り組まなきゃだめだよと言われました。台風被害の後片付けを、作業を手伝っているときも、大きな方から同じことを言われました。異常気象だよね、地球温暖化だよね、これなんとかしなきゃだめだよね。小さな1番、 二酸化炭素排出量削減のための市の取り組みを伺います。菅総理は2050年までに二酸化炭素排出量をゼロとすると表明されました。9月議会で瀬野議員に対して市長がお答えになったように、緑が多い立山ではカーボンニュートラルは達成できているかもしれません。しかし、地球温暖化を防ぐためにはさらに踏み込んで減らしていくための取り組みが必要と思います。小さな2番、再生可能エネルギーの活用をさらに促進するための市の施策を伺います。立山市は太陽の光があふれ、風が吹き、植物資源にも恵まれています。再生可能エネルギーの宝庫です。これらを活用するための市の施策を伺います。小さな3番、気候非常事態宣言を表明することについて、市のお考えを伺います。9月議会での瀬野議員のご提案に検討を進めるとお答えになりましたが、あれから数ヶ月の間に、気候非常事態宣言を表明する自治体は増え、先だって国会でも可決されました。今年の台風の時には、多くのテレビ局が富崎地区に入って、昨年の台風15号で大きな被害を受けた立山市ではと、それを枕言葉にして放送をしていました。立山市がこの宣言を表明することにとても大きな意味があると私は考えます。市のお考えを伺います。ご答弁によっては再質問させていただきます。
金丸市長。
こんにちは。鈴木ひとみ議員の質問にお答えいたします。大きな大地、高齢化による農業従事者の減少の対策についての第1点目、耕作放棄地の増加を防止するための取り組み等についてですが、現在、立山市では、国の施策である人農地プランの作成や、農地中間管理事業をはじめ、多面的機能、支払い交付金や、中山間地域等直接支払い制度などを推進し、地域と一体となって耕作放棄地の抑制と解消に努めています。特に、人農地プランに関しては、地域における話し合いにより、担い手の確保育成とともに、耕作放棄地を解消するための農地の保全について、計画を作成する取り組みを進めてきたところであり、令和元年度までに6地域で作成されています。また今年度はさらに 2地区でアンケート調査が終了し、プラン作成に向けて両地区と協議を進めているところです。人農地プランは地域の農業者が話し合いに基づき、地域農業の中心経営体や地域における農業の在り方などを明確化するためのものですが、作成のメリットとしては、中心となる経営体の認定新規就農者に対する農業次世代人材投資事業による支援、認定農業者に対する制度資金での優遇、農地中間管理事業による気候集積協力金、経営体育成支援事業などによる支援を受けることができます。また、農地中間管理事業による担い手への農地の利用集積の状況としては、平成29年度、9年度は41件で 12.1 ヘクタール、平成30年度は30件で 5.9 ヘクタール、令和元年度は30件で 7.1 ヘクタールとなっており、この農地中間管理事業は耕作放棄地対策としても、 重要な役割を果たしています。農業者の高齢化が進む中、耕作放棄地対策はますます重要な課題となっていますので、今後もさらに人農地プランの作成を推進し、地域の取り組みによる農地の保全強化を図るとともに、引き続き農地中間管理事業などの支援制度の活用や農業委員会との連携による農地の利用集積など各種施策を推進し、優良農地の保全と耕作放棄地の防止解消に努めていきます。次に第2点目、新規就農者の受け入れ状況等についてですが、過去3年間の新規就農者数は平成29年度は5名、平成30年度は4名、令和元年度は8名となっています。新規就農者を増やすための施策としては、金銭面で就農活動を支援する青年等就農資金や農業次世代人材投資事業などの各種支援策の周知に努めるとともに、農地中間管理事業による農地の情報提供や斡旋のほか、阿波農業事務所や JA 阿波などと連携した営農指導や技術指導などにより、新規就農者の人材確保に取り組んでいます。また、今後の取り組みとしては、近年、都市部に住む若者を中心に、農村への関心が高まり、新たな生活スタイルを農村に求める農村回帰への動きや、食のまちづくり拠点施設の整備に伴い、農産物や加工品の直売や流通など、販路拡大による新たな就農のチャンスが広がることから、NPO 法人おせっかいとの移住相談での連携をはじめ、ホームページ等による活動中の新規就農者の紹介や PR など、農業に関心を持った移住や U ターン等を考えている方に、館山市を選んでもらえるような施策を進めていきたいと考えています。次に大きな第2、館山市における地球温暖化防止のための取り組みについての第1点目、二酸化炭素排出量削減のための取り組みについてですが、二酸化炭素を排出する主な原因がゴミの焼却であることから、館山市では市民の皆様に対し、リデュース、リユース、リサイクルの 3R に、さらに館山市独自にリペアを加えた 4R の推進や、ペットボトルやプラスチック製の容器包装などを可燃物と分けていただくなど、ゴミの分別についての啓発を行ってきました。今後も 4R の推進、分別の徹底などにより、ゴミの減量化を推進し、二酸化炭素排出量削減に取り組んでいきたいと考えています。なお、館山市役所では、平成15年度に第1次館山市地球温暖化対策実行計画を策定して以降、現在は平成29年度に策定した第4次の実行計画に基づき、温室効果ガスである二酸化炭素の排出削減に取り組んでいます。次に第2点目、再生可能エネルギーの活用をさらに促進するための市の施策についてですが、現在館山市では新エネルギーシステムの導入推進のため、住宅用省エネルギーシステム設置に対する補助事業を行っており、 この事業を今後も継続するほか、新たな補助対象の検討や、公共施設の整備の際における太陽光発電システム等の導入を検討するなど、積極的に取り組んでいきたいと考えています。次に、第3点目、気候非常事態宣言を表明することについてですが、現在、気候非常事態宣言やゼロカーボンシティ宣言など、二酸化炭素排出の抑制などに向けた取り組みを行う地方自治体は増加しています。館山市においても、このような取り組みを市民の皆様と共に推進していくことが大変重要であると考えます。そのため、まずは先進事例などの調査を行い、館山市の状況に合った効果的な取り組みを検討しているところです。以上です。
議長。
鈴木ひとみ議員。
ご答弁ありがとうございます。農業に関してのから先に再質問をさせていただきます。おせっかいなどを通じて移住促進をやったり、新しい新規就農者の募集の取り組みを始めてくださるということで、ぜひ今の若い人たちはみんなインターネットでいろんなものを調べて、農業とか漁業とか憧れて入ってくる人もいます。ぜひそこに力を入れてやっていただければありがたいなと思います。で、再質問です。平成27年度の調査では、65歳以上の農業従事者が 66.7% でした。それから5年経っているので、その人たちはすでに70歳以上になっています。先ほど平均年齢67.6歳と申し上げましたが、今後、農業人口が激減する可能性が高いです。かなり急がないと間に合わないと思うのですが、もっと多くの地域で人農地プランの取り組みを始めることはできないのでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、お答えします。人農地プランの取り組みにつきましては、毎年、館山市農業協力委員会議で、この制度を説明しまして、取り組みの推進をしているところでございます。人の地プランの作成が、大きく進まない、あるいはスピード感を持って、進まない、理由としましてはですね、この人の地プランでは、市が実施するアンケートをもとに、集落や地域の中で担い手を誰にするか、あるいは担い手は十分にいるのか、担い手がいない場合には、新規参入をどうするのか、農地中間管理機構をどう活用するか、こういったことについてですね、今後の地域農業の在り方を話し合ってもらう必要があるため、一つの地区でプランを取りまとめるには、かなりの時間と労力を要することが一つあると思います。また、地域の将来の農業を考えて、自ら行動しようとする農業者、いわゆるキーマンとなるような方であるとかですね、そういった方が少ないということ、それから地域に担い手となる農業者がいないこと、あるいは地域での農地集積協力金の要件を満たせず、人農地プランのメリットが生かせないなどの要因も考えられるかと思います。で、人農地プランの作成を進めるには、地域の農業者の皆さんの一人お一人がですね、地域の将来について問題意識を持って考えてもらうことが重要だと思いますので、農業委員や農地利用最適化推進委員との連携も強化しまして、まずはより多くの地域で話し合いが始められるよう、時には私ども地域に入ってですね、推進をしていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、
鈴木ひとみ議員。
はい、ぜひとも地域に入って、その一つ一つの地域を活性化していくということを進めていただきたいと思います。で、先ほどアンケートが、2地区で開始ということだったんですが、まず現状を知るのにアンケート必要だと思うんです。で、このアンケートをもっと広い地域で、また集める 調査をするっていうことは今考えておられないでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、アンケートを始めるということは人の内プランに取り掛かるということでございますので、そうしたことも含めてですね、毎年、立山市農業協力委員会議、ここには全地区参りますので、皆さんに説明をして、そういった取り組みを始められるよう お話をさせてもらっているところでございます。
はい、鈴木仁美議員。
この農業協力委員会議の中で、じゃあうちの地域もうちの地域もって言ってたくさんの地域が手を挙げてくれるっていうことはないんでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、先ほどのご答弁でも申し上げましたように、なかなかその後のプロセスがですね大変だというところもあってですね、なかなか正直じゃあすぐうちでもやりたいというのはことがないというのも事実でありますけれども、私どもはですね粘り強くそういったお話をさせていただきたいなというふうに思っています。以上です。
はい、
鈴木仁美議員。
はい、ぜひとも担い手を次へ農地をそのまま荒らさないということをやっていただきたいと思います。先ほどの続きなんですが、中間管理事業による農地の集約に関してですが、高齢の農家が急に体調を崩したりして農地を次へつなぐことができないまま耕作放棄されてしまうこともあると思います。それで、そこのおじいさん実はこの間倒れてねって、そのまま農地が荒れてしまっているところをいくつか目にしています。元気なうちに、先ほどの話の続きにもなるんですが、元気なうちに次の農地を委託する話ところを決めておいてもらう、そういう話し合いを地域の中でどんどん進めていくことってできないでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、農地管理の後継者を先に決めておくことについては、まさに今お話をしています人農地プランを作成しまして、地域の担い手を決めまして、将来的な農地の集積先を取り決めておくことによりまして、急に耕作ができなかった場合に担い手が農地を借り受けできるようにしておくことが非常に有効で大切だと思っております。また農地中間管理事業では、農地の受け手登録をしている農業法人であったりとか規模拡大の農家にですね、農地中間管理機構が間に入りまして、貸し借りをつなぐ取り組みをしていますので、手続きの方法などを含め早めに相談していただければというふうに考えております。以上です。
はい、
鈴木仁美議員。
はい、ぜひ地域に入って地域で、なんか地域に入って地域でという話、私ここの間結構いろんな分野でさせていただいているような気がしますが、でもやっぱり地域大事なので、それぞれの地域で農協も含めて一緒に話し合いを進めていっていただければと思います。で、都会から来て新規就農する場合、資金面、技術面でのハードルがとても高いと思います。南房総市では農家が研修生として受け入れ指導していますが、立山市でも同様の制度はありますでしょうか。また協力してくれる農家はあるでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、立山市では、新規就農者のですね研修受け入れ制度がありません。このためですね、研修生を受け入れてくれる農家について、把握もなかなかできてないところでありますけれども、指導農業士でありますとか、認定農業者等の中にはですね、研修生を受け入れる農家もあると思いますので、今後ですね、どのような方がそうした受け入れをしてくれるのかという調査もですね、進めていきたいというふうに思っております。以上です。
鈴木仁美議員。
はい、ぜひ先輩が後輩を教えるっていう形ができればいいなと思います。で、例えば、新規就農者が先ほどの高齢で後継者のいない農家で仕事を手伝いながら覚えていく、そういう仕組みっていうのはできないでしょうか。そうすると高齢の農家にとっては労働力としても大変ありがたいと思うんですが。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、おっしゃる通りですので、今申し上げましたように、例えば指導農業士の方でありますとかですね、認定農業者の方等とお話をさせていただきまして、そうした中で、実際に農業をやりながら覚えていただく、 オンザジョブトレーニングというんですかね、 OJT で、後継者として育っていってくれればというふうに考えております。
はい、鈴木ひとみ議員。
はい、新しく農業を始めるときに機械がすごく高いんですよね。で、それを揃えようと思ったらなかなか大変なんですけれども、例えばこうやって研修の農家の中でに入って研修をして、そこで機械をお借りしてまた自分も始めてみるとかってできればスムーズに次の若い世代が育っていくことができるのではないかなと思います。ぜひよろしくお願いをいたします。もう一つ、地域おこし協力隊の制度を活用して新規就農者を増やしていくということはできないでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、新規就農者対策としては、国の農業次世代人材投資事業を活用した支援を推進しておりまして、新規就農者の増加に取り組んでいるところでございます。地域おこし協力隊制度の活用につきましては、過去にも立てましていくつか実は事例がありますので、将来的にその隊員の方がですね、自立して定住するなどですね、効果が見込める場合等をですね、見極めながらぜひこういう制度も活用していきたいというふうに考えております。以上です。
はい、
鈴木ひとみ議員。
はい、先ほどから の地域に踏み込んで地域の中に入って農家を活性化していこう、状況を把握していこうという、そういう仕事をこの地域おこし協力隊の方に入っていただいて、市と地域をつないでいただく、その活動をしながら、さらにその地域おこし協力隊のそのご本人自身も次の農業の担い手として育っていただく、なんかそういう仕組みが、流れがうまくできたらいいなと思います。ぜひご検討ください。これまで耕作放棄地とか農業の高齢化の問題は私だけではなく多くの議員が質問しています。でもなかなか解決に結びついてきませんでした。それどこに原因があるとお考えでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、農業従事者の減少等につきましてはですね、いろいろのさまざまな原因があろうかと思います。例えばこれも本質的なところですけれども、高齢化が進んだりとか、それによる人口減少、それに伴う後継者不足、あるいは農業で十分な所得が上げられないとかですね、あるいは機械化が進んでいるんだけども農地の条件が悪くて、大型化が対応できない等々、様々な要因があると思ってます。で、これらに対する明確な解決策をすぐにですね、特効薬のように示すことはなかなか難しくて、おそらくですね、全国どこの地域も同じような課題を抱えて、悩んでいるんじゃないかなと思いますが、そうは言ってもあれ問題解決をしていかなければいけませんので、問題解決に向けまして、新規就農者の確保や担い手の育成、あるいは経営強化に対する支援でありますとか、あるいは農産物の販路拡大とか、地域ブランド化による所得の向上、あるいは今後スマート農業の推進であるとか、農業生産基盤の向上による効率化とか、あるいは生産性の向上など、こういったさまざまな施策をですね、総合的に取り組んで、地域農業の維持、あるいは農業の保全を引き続き推進していきたいというふうに考えております。以上です。
鈴木ひとみ議員。
はい、ぜひともよろしくお願いをいたします。で、この分野に市全体としても力を入れて、農家の育成、農業の保全、ぜひ市の 方針としても力を入れて取り組んでいっていただければありがたいなと思います。本当に大変な問題で、一番大きいのは農家、仕事が大変な割には収入が思ったほどない、それが一番大きいんじゃないかなって思います。だけど農業そのものに物を生産することを、太陽の下で土と一緒に働くことを、そこに喜びを見出すことができる人もたくさんいると思います。ぜひ 明るい農業を目指して頑張っていただければありがたいなと思います。次へ移ります。大きな2番目の質問です。ゴミを減らすためにさまざまな努力をされていると思います。プラスチック容器を分別する取り組みも徐々に市民の中に浸透してきています。市内の小売業者に包装の簡素化によって発生するゴミを減らす努力を求めることはできないでしょうか。
加藤建設環境部長。
小売業者にゴミの減らす努力を求めることはできないかというご質問でございます。小売業につきましては、本年7月1日全国でレジ袋の有料化がスタートをしまして、市内の小売店におきましても包装の簡素化が進んでいるというふうに考えているところでございます。小売業者の努力ということでございますけれども、その小売業者のみならずですね、市民も一体となりまして、ゴミの減量化に進めることが重要だと考えております。先ほど市長が答弁したとおり、 4R の推進であるとか分別の徹底に取り組みまして、減量化の推進していく、また広報に努めていくという考えでございます。以上です。
はい、鈴木ひとみ議員。
一時期ワイドショーなんかでくるりポイっていうのが話題になりました。スーパーでトレイに入っているものをそのまんま家に持ち帰るのではなく、レジで精算した後ビニール袋に入れて、でそのトレイはそのままその場所に捨てていってしまうと。っていうことは、消費者にとってトレイは物にもよるんでしょうけれども、必要ないものも結構あると思うんですよね。そこのところ、ちょっと見直しをしてくれるだけでも、かなりプラスチックごみが減るんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょう。
建設環境部長。
加藤建設環境部長。
プラスチックごみを減らすには、いろいろですね、小売業等でですね、いろんな努力をされていると思います。私どものできることとしましては、先ほど申した通り 4R の推進、分別の徹底ということで考えているところでございます。以上です。
はい、
鈴木ひとみ議員。
はい、あともう少しごみを減らすアイデアなんですが、社会福祉協議会でフードバンクの活動に取り組んでいます。これをもっと市民に浸透させることで、食品の廃棄を減らす、そういう方向で一つ持っていく。あと、自治体によっては古い衣類の分別回収をしています。それをまた再生する、資源化するなどという工夫をしているところもあります。そういうさらにもっと踏み込んだ取り組みっていうのは考えておられないでしょうか。
加藤建設環境部長。
フードバンクの活動につきましては、ゴミの減量化を第一目的としたものではございません。ただゴミの減量化にもつながりますので、市としても協力していく考えでございます。衣類の分別回収でございます。現在家庭から出るゴミにつきましては、一つ目として燃えるゴミ、二つ目で粗大ゴミ、三つ目で金属類、四つ目でガラス類、五つ目でプラスチック製容器包装、6点目にペットボトル、古紙類として7番目に新聞、8つ目で雑誌、9つ目に段ボール、5つ目に飲料用紙パックの10分類に分別をしていただいているところでございます。10分類のうち、モセルゴミと粗大ゴミを除きまして、大部分が資源としてリサイクルをされております。リサイクルされているもののすべては製品として利用に至るまで一貫したリサイクルシステムが確立をされているところでございます。それにのっとって市もそういった分別回収をしています。衣類を資源ごみとして回収する自治体、こういった自治体があるのは承知しているところでございますけれども、衣類のリサイクル率というものは低くございまして、リサイクルシステムも確立していないために、現段階におきましては衣類の分別回収は考えておりません。以上です。
はい、
鈴木ひとみ議員。
確かにリサイクル率は低いかもしれないんですけれども、古い衣類って、特に高齢者の亡くなった後、亡くなられた後、片付けてるとすごいいっぱい出てくるんですよね。これ全部燃してしまうのはやっぱり良くない。燃せば全部二酸化炭素が 出ますので、なんかまた回収するリサイクルする、そういう道をその定期的に今例えばプラスチックごみとか粗大ごみを回収するように定期的にではなくて、どこかに持ち込みで持ち込んでもらったら リサイクルに回す道をあとつなげてくれるとか、そんな工夫っていうのはできないでしょうか。
加藤建設環境部長。
現時点におきましては先ほど申したとおりでございます。また今後ですね、どういったリサイクル方法ですかね、そういったものが確立されてくるか、そういったところを様子を見ながら対応していきたいというふうに考えております。以上です。
はい、
鈴木ひとみ議員、
ぜひ前向きな対応をお願いいたします。あと再生エネルギーに関してなんですが、市とさまざまな大学との協定が進んでいます。このほかにも地域エネルギーの取り組みとか再生可能エネルギーの活用に自治体と協力して活動している学者さんもいます。産学官の共同で再生エネルギーに積極的にここの土地で取り組んでいかれるというお考えはないでしょうか。
建設環境部長。
加藤建設環境部長。
産学官の協力ということでございます。環境問題につきましては今後の大きな課題、いわゆる地球課題の地球的な課題になっております。また研究やですね、技術もこれから進んでいくことを期待しつつ、また応援をしていく必要があるかとも考えております。現時点では具体的にはお話はできませんけれども、すでに地域エネルギー事業を行っている自治体の事例などを参考に今後対応していきたいというふうに考えております。以上です。
金丸市長。
今部長答弁でですね、産官学と取り組みが具体的には話せないということでしたが、もうすでにですね、いろんな NPO 法人も含めて産学官民で、動き出しております。実際的にグリーンカーボンの運動とかですね、沖ノ島をはじめとしたいろいろな場所で始まってますし、NPO の関係でブルーカーボンが大事だということで、アマモ海藻の方のね、関係を今進めております。どちらかというと今学会でも話されておりますけれども、ブルーカーボンより以上に、グリーンカーボンより以上に大事なのはブルーカーボンだという話になっておりますので、その辺も含めて産学官民で、取り組んでまいりたいとこう思っております。
鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。ぜひ前向きに進めていただければありがたいです。今国の方も再生エネルギーの活用に動いています。で、今後補助制度なども今まで以上に高い、いろんな分野で出てくると思います。ぜひアンテナを高くして、で協力できるところと積極的に協力をして、この立山ってすごい環境に一生懸命考えてるんだよって、そういうアピールをしていっていただきたいな。で、今まだ再生可能エネルギーの利用率は立山市は 11.7% ぐらいなんですよね。ぜひこれを 100% まで頑張って増やしていっていただけるといいんじゃないかな。そういう主張をここからしていくことって大事じゃないかなと思います。時間が少ないので最後、気候非常事態宣言についてなんですが、他の SDGs の宣言などとも合わせて考えておられるとは思うんですけれども、この気候非常事態宣言、これだけをまた特に先に発出するっていうことに、今ここが発出することに意味があると思うんです。ぜひお考えになっていただけないでしょうか。
加藤建設環境部長。
気候非常事態宣言ということでございます。宣言自体はですね、そう手続き的には難しくないわけではございます。ただその鈴木仁美議員もただ宣言をすればいいというだけではないとは思っておりますので、よりその宣言がですね、効果的っていうんですかね、地球温暖化対策につきましては、現時点ではいわゆる一発逆転というような方策はないわけで、地道な活動、先ほど言いました 4R の推進であるとか、ゴミの分別、そういうようなこともありますので、そういったところにもいわゆる効果が出るような形でですね、考えていきたいなというふうに考えています。以上です。
金丸市長。
今部長答弁のように宣言したからそれで、いいというよりも中身のある宣言をしたいと思ってましたね。でそれを中身のある宣言、また実行力のある宣言をしたいという中では、やはり市民の皆さんがご理解いただいて前向きに取り組んでいただく、そのご理解をいただくのに、もう少し時間かかるなという気持ちでおります。おっしゃってる意味はよく分かりますので、前向きで考えております。以上です。
鈴木仁美議員。
はい、ぜひ前向きにお願いをいたします。この間先ほど市長もお話に されましたけれども、沖ノ島の再生活動にたくさんの市の内外から朝早くから来て一緒に働いてくださった方がたくさんいます。この間立山の再生や復興のために力を貸してくださった皆さん方のためにも、立山市は地球環境を守るために頑張るんだって、そういう姿勢をぜひ今市長おっしゃいましたように中身も伴って示していただければありがたいなと思っております。ぜひよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。以上で私の質問を終わらせていただきます。
以上で4番、鈴木仁美議員の質問を終わります。